長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
2月21日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫、支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では最初に今月の本のご紹介からお聞きいただきましょう。どうぞ
どうぞ。
ビジョナリーカンパニー、時代を超える生存の原則、ジム・コリンズ著、山岡洋一翻訳。株主への利益還元が企業の使命と叫ばれて久しい現代、しかし全米の経営者から今なお深い尊敬を集める企業にはある共通した優先順位が存在します。例えばジョンソン&ジョンソン、彼らが掲げる奉仕の順列は、1に顧客、2に社員、3に地域社会、そして株主は最後に位置づけられています。本書はアメリカを代表する CEO へのアンケートで選ばれた18の輝ける企業を6年間にわたって徹底調査したレポートです。浮き彫りになったのは、驚くほどシンプルな真理でした。組織に真の活力を生むのは、金銭では測れない動機づけであるということ。世界を代表する企業が下してきた決断の歴史がここには凝縮されています。時代を超える生存の原則、ビジョナリーカンパニー。
はい、というわけでお聞きいただきましたが、今月の本、はい、ビジョナリーカンパニー、こちらをご紹介してくれたのがトラさんです、うん、そしてその場に集ったメンバーとして、ともにゃん、みきさん、うん、そしてトーマスとのりちゃんがおります、うん、はい、はい、そんな中でですね、第3週目はお待ちかね、記念誌読書のコーナーですよ、
うん、そうなんですよ
ね。え、毎月本当に面白い発見がある記念誌読書ですけれども
ね、え、これ ね本当に毎回毎回皆さんにちょっと問いを立てていただいて、うん、そしてその問いに対して、まあ、今回だったらね、このトラさんのビジョナリーカンパニーから必要な答えを教えてっていうような感じでやってたりとかするんですけどね、うんうん、もう毎回こうやって皆さんにこう実際書いていただいて、ご自身の、
はいはい、課題をね、
ね、課題というかね、うん、本当そうなんですよ。でそこのあたりから実際に何か気がついたことあるかな、そして自分に生かすためにはっていうところの部分もね、お話しくださっていただいたりするのでね、うん、ちょっと楽しみですね。
楽しみですよね。これが、はい、多分リスナーの皆さん、本当にそんなことあるのみたいな半信半疑な方も多いと思うんですけれども、うんうん、ぜひですね、今体験できる会がのりちゃん用意してくれてますので、そちらご参加いただいて、はい、読書、記念誌読書ってどういうものなのかを実体験していただきたいなと思うんですけど、はい、今参加費かかんないんですよね。
かかんないんですよ。もうね。
すごいですね。
うん、もうこの読書法、今の皆さんにとってめちゃくちゃいいんじゃないの、うん、ということでですね、タイトルも、本を読まない読書会。
お、う、ー、ん。
なんじゃらほいって感じですけど。
なんじゃらほい。
でもまさにね、この記念誌読書のこの暗闇の読書会のこのパートのところを皆さんにちょっと経験していただけるかなというような感じで、うん、
おすごいすごい、
はい、準備させていただきましたので、
皆さんお手元にある何の本でもいいわけですよね。
何の本でも大丈夫です。
読んでない本とかで持ってきていただいて、はい、それをきっかけに、はいはい、スタートしていくイベントになってます。オンラインで開催してますので、どなたでもご参加いただけます。
はい、はい、
開催日が毎月第2土曜日、
そうですね、一応第2土曜日の今は朝の9時と夜の9時、
なるほど、
というところで、はい、やらせていただいているので、またね、トーマスに概要欄のところに詳しい内容は貼らせていただきますので、そうですね、
一応申し込みのリンクは毎回入ってますので、はい、ぜひ気になる方はそちらから問い合わせてみてください、はい、では、そんなのも考えながらですね、今回の記念誌読書の会お聞きいただこうと思います。どうぞ
どうぞ。
一番自分にとって気に になってくると興味のあることが、うんうん、たまたま昨日聞いた言葉で、うん、トランサーフィン理論って知ってる方います？要は振り子の法則の話なんですけど、振り子の法則 だけじゃない世界がやっぱりあって、興味ある方はトランサーフィン理論ミルクティー飲みたいっていう風に要は引き寄せるの法則の話がそこ出てくるんですけど、そうそうそう、それは結構面白いなっていうのでちょっと興味を持っている、うん、で、うんうんうん、今そのどんなことを逆に知りたいのかっていうと、うん、さっきもちらっと自己紹介の時に話したんですけど、うん、今児童養護施設の運営をしていて、うん、結局そのやっぱり戦後にできた仕組みが、うんうん、まあ、そのまんま本当に旧態然として生きてるっていうのが、うんうん、今の、うん、そのまあ福祉の中にあるんですよね、うんうんうん、でだから例えばなんですけど、うん、これのりこさんに話したことあると思うんだけど、うん、私こんなにたくさんいい人たちがいっぱい知り合いでいるので、うん、だからそういう人たちにうちの施設に来てもらいたい、うん、そこでなんか子どもたちと触れ合って話をしてほしいなって思ってるんだけど、うんうんうんうん、来てもらえないっていう実は障壁があるんですよ。そうだから私 SNS でも私が今児童養護施設やってますなんてことも言ってないし、うんうんうん、もちろん写真も投稿してないし、うんうんうん、そうそうっていう状況なんですね。でそれをなんか変えたいと思って、うん、いるとまあ協議会っていうのがあるんですけど、うん、なんていうのかな、その協議会の中で決め事を変えていくってことをするんですけど、うん、でもなかなかこうちっとして進まないんですよね。そう私もなんかプレゼンさせてもらったんですけど、うん、結局そのまあね、そういう決まり事を変えていく委員会の委員長になっちゃったんですけど、でもこれでうまく変えられなかったら、うん、なんか議員とかなんなきゃダメかな、杉並区議会かとかって思いながらいたんですけど、そうそうそう、だから要するにその古い仕組みを新しくしていくためにはどうすればいいのかなっていうことをずっと今思ってるんですね。でこれがここにまあ答えというか、何て言うのかな、ダーウィンの進化論のことが書いてあって、そう自然の淘汰だよねっていうことを書いてあるんです。だから全く無意識のうちに環境に最も適した変異が生き残っていくよと。だからそのなんていうのかな、環境に選ばれた種が生き残るのだって言われてるっていう風になんか見て、なるほどねと思ったんですよ。だからつまりその古いことを新しくしなくちゃっていうことじゃなくて、多分これは自然に淘汰されていくこと、うん、なのかなっていう風な気がして、だからちょっとナチュラルに任せてみようかな、うん、つまり力を入れすぎないでいようかなっていうふうに今は思ってる。
ありがとうございます。はい、すごい、ビジョナリーカンパニーから答えがね、
すごい
持ってた、
うん、じゃあ共には行きましょうか、語学士に行くか行かないか、
いやでもねあれなんですよ、一応価値観をしっかりさせて、目的を持って人生と仕事に意義を見出したいという人間の欲求は変わっていない、何かの目的を持って前進するように求めている。
隠し神社ってか泊まるか日帰りか別なところに行くかという問いに対しての答え
は、創意工夫変化と改善なんで、明日だから、いやちょっと違うところ行くかもしれない、変化だから。
そうか、
うん、って思ってたけど、そういう変化と改善だから、行くのに一人で行くの結構きついし、朝早く行かないといけないから、ここじゃなくて、まあちょっと違う目的で行くので、ここって決めたけど、ここじゃなくてもいいかなっていう、それが多分、その価値観をしっかり見て目的を持ってっていうところにつながるのかなと思って。で変化と改善でそういう工夫なので、ちょっとそう、違う視点で考えてみようかなっていうふうに、出てきました。あ、出てきた。よかった。
ありがとうございます。今見てる感じですね。
今出て
きました
。
そういうのが今。 なんか動かないけど喋ってるうちに出てくるでしょ。
うん、確かに
すごい。すごいすごい。私はですね、私は自分の天命使命は何なんだろうっていうのを最近考えてて、私がこの世で果たすべきことは何なんだっていうのがよくわからないっていうのを悶々と考えてたんですよ。で、まあそれのヒントになるページっていうのでできたのが、まあちょっと前の章の最後の一行と、まあ、まとまった記述があると。でも、まあ、分量的にいくと多分まとまった記述の方なのかなとは思うんですけど、まとまった記述に何が書いてるかというと、ビジョナリーカンパニーはいくつもの仕組みや過程をバラバラに作ってるわけではなくて、まあ、それぞれが互いを強化し合い、全体として強力な連続パンチになるように仕組みや過程を集中している、いくつもの要素が相乗効果を持ち連携し合うようにしているというのが冒頭にあって、まあ、その後はビジョナリーカンパニーのいくつかの具体例が紹介されてるっていうことなので、まあ肝としてはこの今読み上げたところなのかなというふうには思うんですけど、はてて、それが私の天命使命にどう関係するのかっていうのが、なんかまだ今一つピンとこないっていうのはあります。ただヒントとしては、まあその仕組みとか、お互いの連携とか、なんかそういうのがポイントになるのかもなっていうふうに、は思ってます。で、ただちょっとその前の章の最後の一行が冒頭に書いてあるっていうところを見ると、エラ型は剣幕を張ってるだけだから心にもない綺麗事を言ってるだけだという一行があり、まあこういう心にもない綺麗事っていうのは私は全然好きではない、真逆の精神で生きてるので、まあそういう私のなんかポリシーに関係してる一行が書かれてるのかなとか思い、またキネシで深めてください。この一行なのか、この一行なのか、むしろこっちのあの分量が多い方なのか、その辺も含めよろしくお願いしますっていうところ。
エンカウンター。
はい、というわけでお聞きいただきました。
はい。もうね、それぞれのね、質問から、もうミキさんのね、感じは、はい、それこそダーウィンの進化論からって、環境に選ばれた種が生き残るからって、ねえ、今までのミキさんだったらちょっと多分ガッと、こう、パワー溢れていく感じが、
あ、そうなんですね。
ちょっと力を、入れすぎないでいこうかなって、結局自然に淘汰されるもんねっていうところとかが、やっぱり多分思考で考えているっていうところとはまた別の感覚っていうのを体が出してくださったのかなって思ったり、ともにゃんの場合はね、もうどうする、明日どこ行くっていう時に、翌日ね、結果戸隠神社に行くわけなんですよね。でその時の写真っていうのを、まあ後で皆さんにあげてくださってるんでしょうね、
はいはいはい、
結果松本に一人で一泊して、そして参拝行ったんですよねって、まさに変化と改善、ぴったりなページでした。皆さんとか、トラさんに感謝っていうね、ご報告くださってるんですよね。
そうなんですね。なるほどね。
そうなんですよ。でもって、これ実はですね、
ほう、
仕組み、お互いの連携っていうところのキーワードを挙げてくださってたり、あと心にもない綺麗事、私嫌いなんですよねって、これね、ちょっと今紐解けてる感じがあります。
あ、そうなんだ。
そう、まさに人生の目的というところでね、問いを、目的というか天命っていうところでね、問いを立てていただいたのが、多分ちょっとね、ここのところをまた改めて聞いていただくと、あ、そうだったっていうところに多分ね何か気がついていただけそうだ。
なるほどね。おー、面白いな、キネシ読書、
面白いです。なんかね、黒、改めて、そう、皆さんの書いていただいたのをちょっと見つけて、 改めて本当面白いなと思い
ました。そうですね。まあ、ここから、キネシ読書から、またのりちゃんのキネシオロジーを実際受けていただけると、うん、またさらに深い気づきがあったりとか、学びが多かったりしますからね。
ありがとうございます。
は
い、
その入り口としてキネシ読書は、非常に面白いと思いますので、ぜひ皆様、本を読まない読書会、毎月やってますので、ご参加いただけたらと思っております。うん、はい、
ありがとうございます。
もう緊張せずにいらしていただいて大丈夫ですから。
まあ、全然です。はい、もうほぼ1時間でサクッと笑いで、みんなで作る感じで、
なるほど、
はい、やってます。この間もね、この間おとといやったんですよ、うん、ほうほう。おとといに午前中の部はですね、2人参加いただいて、はい、夜は5人、もう5人がマックスなんで、もう5人マックス
で。なるほどね。少人数でじゃあ開催してる感じですね。少人数です。
もちろんです。この暗闇の読書会と同じように、限定6人なんで、うんうん、私入れて6人。
なるほどなるほど。
もうね、それ以上は見切れませんっていう。やっぱりね、みんなで作る読書会っていうね、うんうんうん、そのこの暗闇の読書会も競争っていうところで共に作るだし、うん、それは多分変わらないんだろうなって。だからトッパさんが言うね、この天命みたいな感じとか使命っていう感じでいくと、うん、多分私はそんな感じのところをちょっともしかしたらやってたりするのかなっていうふうにも思ったりするので、う
ん、なるほど、はい、はい。なので皆様もぜひ、はい、競争しに来てください。
ありがとうございます。
はい、
最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介しているビジョナリーカンパニーをプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.